おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日はブロックチェーンという言葉に引っかかってね、ちょっと時間を食ってしまいました。著者は言います。はい、日本はブロックチェーンが効いていると。これどんな意味かわかんない。
私もちょっと勉強不足でわかりません。
新しい言葉がどんどん出てくるんでね。はい。まあ私なりの解釈でありますけども、例えば、レンガ職人がいる。はい。中国で、あるいは韓国で。このレンガ職人、この方々は技術者ですね。
はい。
それはどんな技術かというと、レンガを積むという、壁を作るとか、外壁を作るとか。中間では、技術は一つでいいんです。レンガを積むということ。ところが、日本では、そうはいかないんですよ。
はい。
東京と長野では積み方を変えなければならない。
はあ。
大阪と高知でも積み方を変えなければならない。
はい。
なぜならば、地方によって気候が全く違うから、目指しているものが違うんですよね。
はい。
東京では頑丈さが求められるかもしれないけど、長野では雪対策っていうのを考えとかなければならない。大阪では OK かもしれないけど、土佐の高知では台風と雨に強いということが一番の目標になる。
はい。
そうやって考えると、沖縄から札幌まで、気象がな、違うわけですよ。
そうですね。
日本人はここら辺りに対応しないと、画一的なものを作るだけというのは腕が悪いと言われちゃうんですな。
はい。
この辺がその、日本が独特の文化の中で生きてるという。で、著者が言ってるのは、ローカルを発見せよ。うん、日本の中にある田舎をもう一回見つめ直しなさいという。地方自治から日本のリアゲイン、蘇りを考えるときに今は来ていますと。事実として、これ俺もびっくりしたんですがね、つくば市や福岡市では国政から離れて個性的自治の動きが立ち起こっていますと。著者曰くでありますが、そのふるさとがあればこそ300万人の死者を出すというほとんど国が滅びた状態から日本は蘇ることができた。なんで蘇ったか。それは、地方から先に芽を出したと。芽を出した地方が、東京にやってきて東京を蘇らせたという。
はい。
なるほど。東京は地方を吸い込むことにより、中央集権による工業生産様式を徹底させた。はい、そうですな、誠に。様々な地方が東京に送り込むことによって、消費の循環がこの国を再生させたという。
はい。
こういう話聞くともう、むやみに感動するし、むやみに思い当たるんだな。
はい。
え、なんだったっけ？広島の小さなね、漁業メーカーがいるわけよ。小魚なんかを仲卸やってる。
うん、
船持ってたんだろ。だある時のこと、小エビばっかり取れるんだって。
はい。
それで、この小エビ、なんとか加工して、お菓子できないかな、っつって、小エビのカルシウムにビタミンかなんかを混ぜて、
はい、
作った駄菓子がカルビーの、
あの、
カッパエビセンなんだって。
は
ぁ。俺もその聞くと俺感動するんだよね。
へ
ぇ、何々が大量に生まれたんで、
うーん、
それをうまいこと、日本スケールのスナック菓子にしていくとか。
へぇー。元々は余ってたものだったんですね。
そう。それから、ポテトチップスあるじゃん。
はい。
あそこもそうでしょ、あれね。ジャガイモマークの小、まあ、小池屋でいいか。
はい。
北海道で採れたジャガイモと、九州で採れたジャガイモを循環させるんだってね。それで、美味しいポテトチップスを作るためには、賞味期限作らないとダメなんだって。油もんだから。
うん。はい。
でね、あそこね、何ヶ月かで商品オール引き上げなんだって。
うん。
あ、何ヶ月か置いとくと、美味しくなくなるんだって。
へえ。
で、申し訳ありませんね、韓国の方ね。真面目な方もいっぱいいらっしゃるだろう。あ、偽物結構出回ってんのね。
ポテチのですか？
うん。もうさっくりパッケージも。
おぉ。
訴えたりしないんですかって言ったら、大丈夫です。どうしてですかって。あの、美味しくないに決まってますからって。
確かに、韓国行って、食べて、日本と味違うって思ったこと何回かあります。
あれね、循環してないからだよ。作りっぱなしだから。で、自分たちは循環させてるんで、いつも品質一定でパリッとくるんだって。 偽物にはとても真似できませんって、はっきりおっしゃる。だからもう食べてもらえばわかるから、別に裁判沙汰にしなくてもいいんすよ。この余裕がさ、ローカルだよね。ローカルを使い回すというかね。
はい。
そういう地方で作り、東京で消費の循環をめぐって、この国はゆっくり再生し、高度成長まで持っていったんだと。今や、第二、第三のイノベーションというかね、改革の時が来ているのだということなんでありますですね。
はい。
この人はやっぱ若いからドキッとすること言うな。お手本は多極化していますと。日本人は学ぶとき最高のパワーを発揮すると。学びましょうよ。シンガポールに、中国の深圳に学びましょう。そしてこれらの国に学びながら、手を結ぶべき大国はたった一つ、インドっていう。これ俺と一緒。
そうきますか。
うん。ああ、時間いっぱいになってしまいましたね。この続き、また来週。